宮城スマイルプロジェクト、宮城の歴史散歩道特別編第8弾、長谷倉常長帰還400年パート2、大航海時代における政宗公の外交戦略。この番組は宮城県民共済の提供でお送りします。皆さんこんばんは。宮城の歴史散歩道、パーソナリティの松井美奈子です。この番組では地域の魅力を再発見していただくため、県内各地に残された歴史秘話などをお伝えしています。毎年4月と10月に地域の歴史に係る有識者の方をお招きし、県内各地に残された歴史と文化を掘り下げる番組で、今回は宮城の歴史散歩道特別編第8弾、長谷倉常長帰還400年パート2、大航海時代における政宗公の外交戦略と題してお届けしていきます。さて、今年は江戸時代初期の慶長の時代、仙台藩の中級武士である長谷倉常長らをリーダーとした慶長遣欧使節がメキシコからヨーロッパに渡り、およそ7年の歳月を経て仙台に戻ってきた1620年からちょうど400年目という節目の年にあたります。実はこの計画は仙台藩にとって世界との交易の足がかりを作るとてつもない壮大なプロジェクトでした。16世紀半ばになるとスペイン領のフィリピンとメキシコを結ぶ太平洋横断航路が開発されたことによって、仙台領に貿易港を設ければメキシコ経由でヨーロッパと交易ができる可能性が生まれてきたのです。常長の派遣は仙台藩とメキシコとの交易を活性化させ、仙台藩の経済力を高めようとするものでした。一方、大航海時代にスペイン、ポルトガルは強大な兵力によってアジアの国々を次々と植民地化していきましたが、当時の日本についてはこの手法が通用しなかったのです。大航海時代のスペイン、ポルトガルの世界制覇戦略に日本がどう対処していったのか、また合わせてキリスト教の禁教を進める徳川幕府との狭間で政宗公がスペインとの通商交渉を進めることができた理由についても改めて検証してみる必要があると考えます。今回の宮城の歴史散歩道特別編では、日本の近世史から近代史を長年研究しておられる東北大学名誉教授であります歴史学者の平川新太先生にお話を伺ってまいりました。さて、今回は平川先生のインタビューの内容を放送しながら、その合間にスタジオの方では宮城県民共済の太田さんと本日の特別ゲスト、宮城学院女子大学現代ビジネス学部の宮原郁子教授にもお話を伺っていきます。宮原先生、太田さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
宮原先生は東北各地の地域支援を活用した地域交流事業や地域観光事業をさまざまな角度から研究していらっしゃいますが、そこには地域の歴史資源を活用した地域活性化策も織り込まれてくると思います。今日は慶長遣欧使節が派遣された大航海時代に日本が取った政策、そして政宗公の外交戦略などを教訓にしたアドバイスもいただけると思います。宮原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは早速、日本の戦国時代から江戸時代の歴史を中心に長年研究している平川先生の自己紹介インタビューからお届けいたします。それでは最初に平川先生の自己紹介からお願いいたします。
はい、私は今年の3月まで宮城学院女子大学の学長を務めて、おりました。その前は東北大学におりまして、東北アジア研究センターのセンター長、そして東日本大震災の後に、設立されました災害科学国際研究所の所長などを勤めておりました。現在は、全て終わりまして研究に勤しんでいるというところですね。
ね、素晴らしいお肩書きだなと恐縮してしまうぐらいですけれども、ご自身のご専門としては日本の割と近世史近代史のようなことになりますか？
はい、日本近世史と言いまして、分かりやすく言えば江戸時代史研究ということになりますね。
どうしてその時代に興味を持たれたんですか？
まあ、江戸時代というのがね、よく分かっているようで分からないという時代ですので、まあ、それを古文書をもとにいろいろと分析をするというのは面白そうだなというのが、まあ、学生時代関心を持った理由ですね。
じゃあその学生時代の関心から今までずっと続いていらっしゃると、
うん、そうですね。まあ長谷倉常長とか慶長遣欧使節についての関心は仙台史史という、まあ、仙台史の歴史の編纂事業が30年ほど前から始まっていたんですけれども、まあ、その編纂の時に、仙台市博物館からですね慶長遣欧使節船の編集委員になってくれないかという依頼を受けたのがこの慶長遣欧使節に関わり始めた最初ということになりますね。
なるほど、まあ、関わり始めるとまた奥が深いんでしょうね。
そうですね、博物館で国の内外の施設に関わる資料をたくさん集めてくれました。まあ、外国資料も含めてなんですが、まあ、外国資料など専門家の方が翻訳をしてくださいますけれども、そういった資料を見ていく中で従来の慶長遣欧使節とか長谷倉常長研究とはだいぶ違うイメージが私の中に出てきたということで、まあ、ますます面白くなったということですね。それで、まあ、それを、仙台史史でも執筆をいたしましたけれども、もっと広いスパンでまとめたのが戦国日本と大航海時代という中央公論社の新書で、2018年に出したんですね。これが、政宗長谷倉だけではなくって徳川家康それから豊臣秀吉、織田信長の時代まで の海外との関係を含めた本になっているわけですね。
そういったこうご自身の、ね、テーマも深めつつ2012年の4月に設立された東北大学災害科学国際研究所の初代所長にも就任されたということですけど、どういった経緯関わりでそう至ったんでしょうか？
まあ、江戸時代史の研究者が災害科学という、まあ、どちらかというと非常に理系の色彩の強い研究所の所長になったわけですから、私が所長になった時には、まあ、全国ニュースにもなったぐらいの驚きを持って受け止められたということになるんですけれども、2003年に宮城県北部地震というのがありましたですね。でその時に、まあ、軍部が相当ひどくやられたんでありますけれども、江戸時代以来の旧家の土蔵が大変多く壊れたということがありまして、まあ、それをきっかけに所蔵している古文書などが散逸をしたり処分をされるということになったんですね。
なるほど。
まあ、それで、まあ、歴史研究をやっている私としては古文書が大切な資料になりますから、まあ、すぐにレスキューに入っていったと。そして、この地域は非常に地震が多い地域ですから、うん、災害が発生するために古文書が失われたのではたまらないということで、災害から古文書を守る文化財を守るという仕事も始めたと。それが災害との関わりの始まりということになって、まあ学内で2007年に防災科学研究拠点というのを作りました。これは文系と理系の災害に関わる研究をやっている先生方が一度に集まってプロジェクトを作ろうという、まあ、そういう組織を立ち上げたんですね。東北大学には大変多くの研究者がおりますけれども、それぞれは独自の研究をやって成果を出してるんですが、防災という観点から見た時には横の連携を強めなければいけないということで、まあ、こういう組織を作りましょうということで、まあ、全学に呼びかけて拠点ができたということですね。その流れの上に、災害科学国際研究所が出来上がってきたということになります。
そういう皆さんをこうまとめるような役割を担ってらっしゃったんですね。いや、意外な観点からつながりましたね。
そうですね。
新型火災共済は皆様の大切なお住まいと家財をお守りいたします。火災はもちろん、地震、風水雪害などの見舞い共済金も充実。ご加入者第一を実践する県民共済です。
県民共済。
平川先生は東日本大震災以降設立された東北大学災害科学国際研究所の初代所長を務められたということで、歴史から防災を考えていくというこれまでにない発想でこの研究所を立ち上げたということなんですね。
はい、そうですね。歴史の研究が現在の防災対策に応用できるという発想は、とてもフレキシブルでユニークな発想だと思います。はい、東日本大震災によって発見された多くの古文書の記録が自然災害発生のメカニズムの裏付けとなって、最終的に新たな防災対策につなげられるという発想は、平川先生らしい素晴らしいアイデアだと思います。
そうですね。東北大学災害科学国際研究所は分離融合をモットーに、文系と理系の専門分野の研究者が集まって、国内外の大学や研究機関と協力しながら自然災害科学に関する世界最先端の研究を行う機関ということですので、平川先生の歴史の研究も防災対策をはじめ様々な分野で貢献しているのですね。
本当にそうですよね。歴史を振り返るということは、現代に生きる私たちに様々な知恵を与えてくれているということでもあるんですよね。それではここからは本論の方に入っていきたいと思います。まずは芸庁県央施設派遣の歴史的背景の整理のため、大航海時代のスペイン・ポルトガルの世界制覇戦略について平川先生に聞いてみたいと思います。いや、平川先生、世界の海を支配したといわれるスペインとポルトガルっていうのは、アジア圏での植民地政策はうまくいっていたんでしょうか？
はい、ポルトガルとスペイン、イベリア半島に、並んである国なんですが、地中海の一番外れ、大西洋に面した、国々ということになるんですね。で、海洋進出を始めたのはこの両国が、最も早いわけですが、ヨーロッパでカトリックが、宗教改革によって地盤を失っていくということがありました。ですから、その湿地回復のためにキリスト教を世界に広め、そして貿易をどんどん盛んにやって、それから海外に植民地を作っていくというようなことで、進出を始めたということですね。で、両国が競り合いながらですね、行ったんですが、あちこちで衝突をするんですね。ポルトガルとスペインが、ここは俺が先に来たんだと。でそこで小競り合いとか戦争とか始めちゃうわけですので、お互い隣り合って行き来も国同士あるのに、消耗戦をやるってのはバカバカしいじゃないかということで、条約を結ぶということになるわけですが、それがトルデシーラス条約ということになって、アフリカ沖の大西洋の海域にですね、南北に四五線があるんですが、そこを境にして東と西、世界を半分こしようよという条約を作ったわけですね。ですので、ポルトガルはアフリカ大陸、そしてインド、東南アジアという方向に東に向かっていくわけですが、スペインは大西洋から南北アメリカ大陸、そして大西洋に出てフィリピンのアジアの方に向かってくるという、そういう進み方をしていったんですね。
なんとなくこう地球儀をイメージすると分かりやすいかもしれないですね。
そう
ですね。はい、
そういう形で地球全体を両国が支配するぞというのが彼らの野望であり、海外戦略だったということになります。
向こうからすると、アジア、日本なんて特にこう橋の国というか、全く遠い縁のない国のような感じもするんですけどね。
縁がないけど、もう地球はあまりってのは分かってましたから、とにかく全部を支配下に置きたいというのは彼らの野望ですからね。遠くても行くと、少しずつこう 東へ西へ行って支配下に置いていくということになる。世界史の教科書でですね、コロンブスとかマゼランとか、はい、バスコダガマというようなですね冒険家たちの名前は覚えたと多分思うんですが、はい、
偉人たちですね、
まさにこの大航海時代の探検家なんですね。ですからコロンブスは、アメリカ大陸に到達したと言われて、まあ、彼だけじゃなくて多くの探検者たちが行って、いるわけですね。それをきっかけにもう本当にたくさんの移民たちを含めて、あるいは、もうすぐに奴隷貿易が始まりますから、うん、人狩りが行われるというようなこと、まあ、コロンブスも冒険者としては有名なんですが、実はカリブ海やアメリカ中南米の特に中米の人でメキシコ近辺の人たち相当大虐殺をしてるんですね。一方でこれはもうインターネット見ればすぐ出てくるような情報です。それからマゼランは大西洋から、南アメリカ大陸の最南端を通って太平洋に出るマゼラン海峡をね見つけたわけですね。それで航路が出来上がりましたので、どんどんどんどんその航路を使って太平洋に、スペインの勢力が進出をしていくということで、太平洋に出たらずっと西に進んでいってフィリピンに到達した、マゼランが到達したわけですが、そこで、マゼランは実は先住民の現地人の方に殺されるんですよね。でそれはなぜかというと、やはり強硬的に支配をしようとしたわけですから、当然現地の人たちは怒るわけですね。
ま
あ、そのようなトラブルですから、マゼランもだいぶ多くの人を殺害したという記録が残っている。ですから彼らは単なる冒険者たちではないんですよね。それ植民地主義の先兵ということで、まあ、両方の東回り西回りでスペインとポルトガルがアジアに到達をする、うん、で東南アジア地域を拠点を押さえて、その拠点から次は日本だという感じでやってきたということになると思いますね。
まあ、勢いはあったでしょうけども、じわりじわりとどんどん広めていったんですね。はい、
そうですね。
先ほどもちらっとお話はありましたけど、まあ、スペインポルトガルから見れば大きな前進だったかもしれないですけど、もともとそこに住んでた人たちにとっては、ね、耳に水晴天の霹靂っていうぐらいのことだったでしょうね。
まあ、そうですね。世界を半分こするなどというのは、他の国が認めるわけが当然ないわけでしかし、まあ、両国は、まあ、非常にそれなりの大きな力を持ってましたし、これの後ろ盾になったのがローマ教皇なわけですね。この条約をローマ教皇が認めたわけです。そして世界中をキリスト教国家にするぞということにお墨付きを与えたという関係になっている。だからもうどんどんイケイケどんどんでいこうということになるわけですね。
ここで約束にまっすぐでおなじみの宮城県民共済からのお知らせです。県民共済は手頃な掛け金で手厚い保障を備えられることで多くの方に選ばれています。宮城県では6人に1人の方が加入しています。病気や怪我など様々なリスクに対応する生命共済は0歳から満69歳の健康な方がお申し込みいただけて、掛け金が2000円以上の基本コースにご加入の場合、保証は自動的に85歳まで継続します。また住宅や家財をお守りする地震基本共済金付き新型火災共済も大好評。火災はもちろん地震の保証や風水雪害などの見舞い共済金も充実しています。詳しくは県民共済のパンフレットまたはホームページをご覧ください。ホームページから加入の申し込み手続きや資料のご請求もできますので、ぜひご利用ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第8弾、長谷倉常長帰還400年パート2、大航海時代における政宗公の外交戦略をお楽しみください。
宮原先生、
はい、
平川先生のお話によれば大航海時代はスペインとポルトガルの2つの国によって世界を支配する目論みだったんですね。
そうですね。
そのためにアフリカ西側沖の大西洋から東側にはポルトガルが進出して、西側にはスペインが進出して世界を支配下に置く構想だったわけですが、当然その後ろ盾には 世界にキリスト教を広めようとするローマ教皇の存在があったわけですね、うん、
そうですね、スペインとポルトガルは世界の植民地化の動きの中でキリスト教の布教を進めていったわけですが、これらの国による征服活動は決して平和的なものではなかったのですね、うん、例えば到達地では多数の地元民を殺害したり、住民を拉致したり、また多くの奴隷も連れ帰ったりと残虐な征服行為を繰り返していて、アジア圏においても両国が東西に分かれて競いながら植民地化とキリスト教の布教を激しく進めていったのですね、
はい、そして東側と西側の制覇戦略のその最後の狭間に日本があったということですよね。ただ日本がどちらの植民地にもならずに徳川幕府と政宗公が共同事業で慶長遣欧使節派遣を行うことができたということ自体、当時の世界情勢を考えるとどうしてそんなことができたのかっていう驚きと疑問が浮かびますよね、はい、
そうですね。
この背景などについては平川先生に聞いてみたいと思います。今から407年前に慶長遣欧使節を乗せたサンファン・バウティスタ号が今の石巻市月の浦から出版していったということですが、この慶長遣欧使節の派遣のその背景っていうのはどんなことがあったんでしょうか。
当時南蛮貿易が行われたというのは、まあ、教科書も出るような話でありますけれども、はい、この南蛮貿易の中心は九州をはじめとする西日本ですね、うん、貿易の拠点というのはそういうところにあったわけです。ところが政宗はこの東北ですしね、で家康は江戸ですよね、うん、なかなかそこまで南蛮の貿易船が来てくれないと、まあ、遠いっていうことが距離的にも遠いし、航海が長くなればなるほど難破のリスクが高まる。
なるほど。
ですから、市場性がある都市があるんであればもちろん無理をしてでも行くんですが、この時期の江戸っていうのはまだできてそんなに経ってませんから、まあ、人口も10万人程度、仙台もっと北に来て仙台はもっと小さな城下町ということですので、うん、貿易商人からすればあんまり魅力のある土地ではなかったんですね、うん、ですから西日本に集中したと、いうことになるんですが、まあ、しかし貿易っていうのは非常に大きな利益を上げますので、まあ、家康も政宗もなんとか貿易をやりたいと思っているわけです。しかしそのチャンスがなかなか来ないということなんですけれども、宣教師たちがですね、政宗にアイデアを与えるわけですけれども、東南アジアから貿易船は来ないけれども、フィリピンからですねメキシコの間に船が行き来するわけです。フィリピンもメキシコもスペインの植民地ですから。
あ、なるほど、
はい、その両地域を行き来する船が当然あるわけです、うん、そして、1500年代の半ばにですねこのフィリピンとメキシコをつなぐ航路が開発されたんですね、
うん、
まあ、もちろんそれ以前から行き来はしてますが、安定的な航路になってなかったわけですけれども、ここをこういうふうにこの時期に行けば季節風が吹きます、海流がどうなりますということで、まあ、それが発見されて安定的な航路が開発される。これが1550年代のことなんですが、政宗たちの時代っていうのはそれから数十年後の話ですね、うん、ですから、宣教師のソテロがもう東南アジアじゃなくてフィリピンとかじゃなくてメキシコに目を向けてくださいというようなことで、フィリピンから立った船がそのまんまメキシコまで行くのはとても難儀な話なので、途中に寄港地が欲しいと。
なるほど。
仙台領のどこか、現在の三陸のですねいい港に寄港してもらって、そこで政宗も貿易ができるし、スペイン人たちも非常に食料やいろんなものを積み込むことができるということで、お互いにメリットあるだろうという提案をしたんですね、うん、それで政宗はそれはグッドアイデアだということで、メキシコとの間の貿易に一番乗りをしようということです。ですから南蛮貿易には出遅れたわけですけれども、メキシコ貿易が始まれば一番乗りになる。ただこれはですね、当時も家康が非常に大きな力を持ってましたから、で家康はキリスト教という宗教に非常に大きな警戒心を抱いてましたからね、まあ、これは スペインがとにかく世界征服するぞという野望を持ってるわけです。でキリスト教も一緒にそういう働きをしてるわけですから、キリスト教って日本にとってとても危険な宗教であるという認識を持ってましたから、禁教令を少しずつこう出していくということになるわけです。布教活動を制限していくと、そうするとスペインの側は布教活動を認めないと貿易には応じないっていう条件を出してくるんですね。まあ、そこがこう家康にとっても政宗にとってもジレンマだったわけですよね。ただその政宗としてはそういうチャンスが、メキシコ貿易のチャンスがあるということでありますので、家康の許可をもらって使者を派遣して交渉してくるということになったわけですね。まあ、それが長谷倉を大使として派遣する、まあ、非常に大きな理由になったと言っていいと思いますね。
まあ、ただね、最終的に慶長遣欧使節がスペインとの通商交渉がうまくいかなかったっていうことになると思うんですけど、その理由っていうのはどんなことですか？
徳川幕府がキリスト教に対して警戒心を抱いていたということがありますけれども、はい、まあ、その姿勢は非常にこうはっきり出てきていたんですが、しかし一方で貿易をやりたがっている、うん、ということも当然分かっているわけですね。キリスト教の布教にスペインがこだわるっていうのは、もう日本を武力で征服するのは無理だということが分かっておりました。まあ、非常に日本は戦国時代戦ばかりやってた国ですからね、大変な軍事力を実は持ってた。で戦国時代は分裂してましたから、戦国大名が内戦をそれぞれやってたような問題ですね。
なるほど、
分裂国家だったんですよ。ところが豊臣秀吉が天下統一をするということで、全ての大名たちが秀吉の配下に入る、指示のもとになる。とするとそれぞれの大名が持っていた軍隊軍事力っていうのは秀吉の指示のもとに一元化されるということになる。分裂国家で非常にこうそれぞれはバラバラだったわけですが、天下統一をされるということは巨大な軍事国家がボコーンと突然出来上がってきたと、世界史に登場したという状態になるんですね。でそれを証明したのが、文禄慶長の役と言われる朝鮮出兵、秀吉がやった朝鮮出兵っていうのがあるわけですけれどもね、1592年から始まるわけですけれども、この時に2回出兵しますけれども、1回に15万人ずつ朝鮮半島に軍隊を送り込んでいるわけですね。
その人数はかなり多いっていう認識でいいですか？
非常に大きな軍事動員は、ですからこのこと自体が実は軍事大国であるということを証明した行動だということになるわけですね。まあ、それでもうとても日本をスペインが武力で征服をするなんてことは考えられないということを宣教師たちも分かる、スペイン人たちも分かる。そうするとどうするかというと、あとはもう精神を改造していこう、要するにキリスト教に改宗させて日本をキリスト教家に変えていこうというのがスペインの大戦略になるわけですね。だからこそそのためには布教の許可がないと、布教のチャンスがないとそんなことできませんから。
なるほど。
やはりスペインは日本を征服しようとしているという警戒心を持っているということが、ね、一方にありますからね。そうするとスペインとしてはね、禁止されちゃうと日本をキリスト教国家にするチャンスなくなっちゃいますよね。日本が貿易したいんなら布教を許可しろと家康に要求するわけですよ。だけれど禁教令に入りますね、家康は。じゃあ貿易できなくなっちゃうじゃないかということになるんですが、実はちょうどその頃にオランダとイギリスが日本にやってくる。1550年代に日本にやってきたのはポルトガル、そしてその後に、1570年代にスペインがやってきたということですね。宣教師たちも商人たちもたくさんやってきた。そしてポルトガルからだいたい半世紀遅れてオランダとイギリスが日本にやってきた。
いわゆる新教国って呼ばれてるところですね。
はい、ポルトガルと、スペインはカトリック教国ですよね。で後から半世紀遅れでやってきたオランダとイギリスはプロテスタントということになる。でカトリック国は布教にこだわった、
はい、
特に スペインポルトガルは世界征服戦略を持ってました。
そうですね。
だけれどプロテスタントはそのカトリックのそういう戦略が日本では嫌われてるってことをよく分かってましたから、
あもうそういうのを全て
もう情報はもう収集してますからね、分かってて、ですからオランダとイギリスにとってはスペインポルトガルが貿易の競争相手なんですよ。
うん、
ですからどうやって主導権を日本で握るかとなると、私たちは不況を条件になんかはしません、単純に貿易だけをしますということになると、スペインが不況を条件になんて言ってるのはもういらないと徳川家康から言うとなる。だって貿易相手がね、オランダとイギリス確保できるんですが、不況不況とうるさく言ってくるのもう来なくていいよって話になるわけですね。
ただかこうイギリスオランダの方がすごくこう今でいうビジネスライクな感じがしますね。
そうですね、まあ、ただこれは日本が、徳川政権がそういう対応をしたからそういうビジネスライクになったんであって、よその国ではそんなビジネスライクじゃなくて力で支配をするということをあちこちでやってます。だから日本でそれができなかったというのは、先ほど申し上げたように日本が非常に大きな軍事力を持った国家であったし、徳川政権とはその軍事力を背景に成り立っていたので、将軍の言うことを聞かないと大変な目に遭うというのを諸外国が認識をしていたからだということになると思いますね。
宮城県民共済はご家族のライフプランに合わせたさまざまなご加入者サービスを展開しています。詳しくは宮城県民共済のホームページをご覧ください。あなたのそばに県民共済。
平川先生のお話によれば、16世紀半ばに入ってようやくフィリピンとメキシコを結ぶ太平洋横断航路が開発されたことによって、メキシコ経由でヨーロッパと交易ができる可能性が出てきたということですね。そしてこれに目をつけた政宗公は仙台領に貿易港を設け、メキシコ経由でヨーロッパとの交易を活性化させて、東日本にもスペインとの国際貿易港を築き上げる目論みだったんですね。
そうですね、政宗公は仙台領から金や銀、それから銅や鉄をメキシコに輸出して、毛織物や羅紗、スペインの革製品などの高級品を輸入する中で仙台藩に多大な利益をもたらすことができると考えたのですが、一方でスペインは貿易とキリスト教の布教を一体と考えていたため、徐々に徳川幕府がその動きに不信感を持ったというところでしょうかね。
なるほど、まあ、平川先生のお話ではその頃の日本は徳川幕府を中心とした強大な軍事国家がすでに完成をしていて、武力では制圧できない日本をキリスト教の布教ということで支配下に置こうとするスペイン側の目論みを実は徳川幕府が見抜いていたんじゃないかということなんですよね。
う
ん、
はい、そうだと思います。仙台藩によるスペインとの通商交渉が頓挫した一番の理由は、キリスト教勢力が日本国内に広がることによって日本がやがてスペインの植民地になりかねないことを徳川幕府が恐れて、キリスト教禁教に踏み切ったという政治的な動きによるものだと思います。
はい、そうですね。そこで徳川幕府は貿易の相手国を通商交易とキリスト教布教を切り離して考えたオランダとイギリスなどのプロテスタントの国に徐々に変更していったということですね。
うん、
まあ、このことも仙台領によるスペインとの通商交渉の挫折に大きく影響していったのだと思います。
そうですね、
なるほど、そうだったんですね。うん、さあ、それではお知らせの後は戦国日本の海外戦略と政宗公の外交戦略について、最後にこの歴史が現代の私たちに伝えている教訓について平川先生に伺ってみたいと思います。
ここで宮城県民共済からのお知らせです。宮城県内で町おこしや地域を盛り上げ活躍されている笑顔の素敵な女性を応援するテレビ番組発見宮城のスマイルさんを放送しております。地域に根ざしたお仕事や活動を紹介しながら、さまざまな町の特色や文化歴史に触れていきます。宮城テレビで毎週日曜日 夕方5時25分から5時30分までの放送です。ぜひご覧ください。続いてはご加入者特典縁結び支援サービスのご紹介です。結婚について考えたい、結婚はしたいがどう行動してよいかわからない、そんな方はまずは無料セミナーに参加してみませんか。県民共済のご加入者本人またはそのご家族の方がご参加いただけます。詳しい日程と会場については宮城県民共済のホームページでご確認ください。それでは引き続き宮城スマイルプロジェクト宮城の歴史散歩道特別編第8弾長谷倉常長帰還400年パート2大航海時代における政宗公の外交戦略をお楽しみください。
戦国時代に日本が軍事大国だったっていう認識は私は今まで全くなかったんですけど、実はこれがスペインによる日本の植民地化政策に大きな軌道修正をもたらしたということなんですか。
そうですね、スペインからすると分裂した戦国時代の日本っていうのは大名同士を争わせて、そしてキリシタン大名をたくさん作れば日本は支配下に入ると考えていたわけですよね、はい、ですから大名工作を非常に積極的に宣教師たちはやっているわけですし、キリシタン大名をたくさんできてきたんですけれども、まあ、秀吉が天下を統一するということの中で、なぜ秀吉が朝鮮に出兵したかというと、スペインポルトガルが中国を征服するぞという世界征服主義を持ってたわけですから、うん、でその中国の征服には日本の軍隊を使って中国を征服するぞというのがスペインポルトガルの構想だったんですよ。キリスト教国家にすれば日本は支配下に入りますよね。そうすると大名たちちゃんと指示を聞きますから、中国に出兵して支配下に置くっていうのが彼らのアジア征服構想だったと。
大名たちはそういう意図があるっていうのは知ってたんですか。
まあ、キリシタン大名は当然そこまでやりますと言ってますよね。
そうなんですね。
だからもう秀吉からすればね、とんでもない話ってなるので、うん、もしスペインがそういう中国征服構想を持ってるならそんなことは許さない、俺が先に取ると言って中国征服のために朝鮮に出兵した。つまり朝鮮を征服することが最初の目的ではなくて、実は秀吉にとっては中国を征服することが目的なので、朝鮮半島を通って北京に攻め入るぞという計画で朝鮮に出兵したという流れになる。でその時の軍事動員が2回で合わせて30万人ということ、これがまあ軍事大国であることの証明になったんですけれども、これにスペイン、ポルトガル、それからまあイギリス、オランダなどもびっくりしたわけですね。日本にそんな力があるのかということになるわけです。しかも秀吉は当時スペインがアジアの支配の拠点にしていたフィリピンのマニラ、はい、ここにフィリピン総督、スペイン人がいたんですが、そのフィリピン総督に宛てて世に服属せよという書簡を送りつけてるんですね。
また随分ストレートな一言ですね。
非常に分かりやすい資料ですよ、文書です。でもしすぐに来なければ中国の次はマニラに行くぞという脅しの書簡を出しております。で実際に朝鮮に出兵してるわけですから、それだけのことをやりかねないとフィリピン総督は怯えるわけですね。ずっと鹿児島から沖縄、琉球を取って台湾を経てマニラに来るというのは島伝いに来ればいとも簡単と。
これは脅しでは済まないぞと、
ね、現実性は非常にあったというふうに思います。ですからフィリピン総督はマニラに戒厳令を敷いてスペイン本国に応援を頼むぐらいの恐怖感を抱いたということになるわけですね。そのようなこともあってとても日本を征服するのは難しいっていうようなことになっていったわけですが、この日本の、まあ、ある意味では今の言葉で言えば超大国ぶりを示す言葉として、このスペイン人、ポルトガル人、そして後に、オランダ人、イギリス人はですね、秀吉のことを皇帝、スペイン語でエンペラドール と呼ぶようになる。これ朝鮮出兵の後からです。それ以前はそんな故障は出てきません。だけど朝鮮出兵にしてあれだけの軍事力を見せつけたら途端にエンペラーである、英語で言えばね、エンペラドールであるというような故障がつけられていくということになるわけで、そして日本は帝国だということになった。つまり大名がヨーロッパでいう一つの国なんです、はい、フランスであるとかイギリスとかスペインといったような国々がありますが、実は日本の国は大名なんです。伊達領国であったりいろんな領国が大戦国大名の国がありますね。それが実はヨーロッパにおける国と同じ位置づけになって、でそれを統一したのが秀吉であり家康ということになるので、秀吉や家康は皇帝、エンペラドール、エンペラーと呼ばれるという関係になっていくということなんですね。ヨーロッパに皇帝はですね、神聖ローマ皇帝という、まあ、ドイツを中心にして、広い範囲を支配してた皇帝がいるんですが、ヨーロッパにはその一人の皇帝しかいない、うん、あとはフランス国王とかイギリス国王とかスペイン国王とかね、国々の国王はいるけど、その上に君臨しているのが神聖ローマ皇帝なんです。それに匹敵する存在が秀吉であり家康だというふうにヨーロッパの人たちは日本を見たということになるわけですね。これはもう日本を植民地にするどころの話ではないですねっていうことになると思いますね。
またその中で活躍してた政宗公をやっぱりちょっと誇りに感じますよね。
そうですね。ですから政宗も当時の国際情勢を、まあ、読む目が非常に優れていたと思います。他の戦国大名は、まあ、秀吉それから家康の支配下に入って、まあ、すぐに従順になっちゃうんですが、政宗は禁教令を幕府が出している時にスペインと貿易したいんで、なんとか使者の派遣を認めてくれ、で使者を派遣するにあたっては幕府と一緒の派遣にしましょうなどというような提案を大胆に家康に対してするわけですね、うん、まあ、そういう意味では大変な人物だというふうに思いますし、世界の動きを読んで、使節を派遣して、まあ、メキシコから大西洋を渡ってスペインに、行って、そしてローマ教皇に会う、スペイン国王に会い、ローマ教皇に会うと、まあ、そこでなんとか貿易の、ね、約束を取り付けようというような、まあ、これは徳川幕府の禁教令が非常に強くなりましたから、とてもスペインの方が応じられないということで、長谷倉使節団も、交渉がうまくいかずに帰国をするということになるんですけれども、まあ、非常に大胆な行動だったというふうに思いますね。政宗ならではというふうに思います。
また実際にね、目を受けて海を渡った長谷倉常長公も素晴らしい方ですね。
そうですね、まあ、交渉としてはうまくいかなかったわけですけれども、他の大名たちが全部領内は禁教令にさせられているのに、1620年まで伊達領だけは禁教令が敷かれてないんですね。でそれはなぜかというと、長谷倉常長が帰ってくるのを待ってたわけです。つまり交渉行ってるわけですから、帰ってこなきゃ、今のように電話もインターネットもあるわけじゃないので、帰ってこないと情報どうなったかわからないですね。それで伊達政宗は幕府に対して今貿易交渉中だから、伊達領も禁教令にしちゃうと、その交渉がうまくいかないので、とにかく待っててくれと、いうことで伊達領は禁教令が敷かれてないので、伊達領にはたくさんのキリシタンが集まってきたということになるわけですね。まあ、ただし長谷倉が帰国して交渉がうまくいかなかったということが分かると、日を置かずして政宗は伊達領に禁教令を敷くということになる。つまりキリスト教の布教とか信仰を政宗が許していたのは貿易のためだったわけですよ、うん、ところがもう貿易してもらえないということになると、キリスト教だけを許すっていうのは何のメリットもない、逆に徳川幕府に睨まれるだけ、うん、特に家康はもう死んでますから、二代将軍の秀忠はとてもスペインを嫌ってた人物、
そうなんです、ね、
キリスト教を嫌ってた、それを政宗が待ってくれ待ってくれと言ってるの自体がとても いらだってた将軍だったので、長谷倉が戻ってくると直ちに領内に禁教令を敷いたという、まあそうしないと徳川に今度は伊達が潰されるぞっていう関係になりますからね、まあ、そういう動きだったということだと思います。
なんかこう今に通ずるところもたくさんありそうかなとも思うんですが、ぜひ最後に長谷倉常長帰還400年にあたり、この歴史が今の私たちに伝えている教訓、どんなことだと思いますか？
多くの人は日本の江戸時代というのは鎖国の時代ということで、閉じこもり外交をやってた、なんか引きこもり型のね、あのイメージが非常に強かったと思います。まあ、弱いから日本は閉じこもったんだということが多くの方のイメージだったと思うんですが、今のような歴史の流れから見ていくと、弱いから鎖国をしたということではなくって、実は日本は強かったからヨーロッパの列強をね完璧にコントロール下に置いたんだというふうな理解になるわけですよね。でしかも貿易自体はスペイン、ポルトガルは日本から追放しました。あれだけ世界中を我が物顔に支配してきたそのポルトガルとスペインを追放したんですからね、もう日本には来るなと、でスゴスゴと出ていったわけですよ。いかに将軍の力が強かったか。そしてイギリスとオランダが残ったわけですが、イギリスはオランダとの貿易競争に負けて自ら撤退をしていきます。そして残ったのがオランダということになるんですが、オランダはもう完璧に将軍に従属していますね。しかも一番分かりやすいのは長崎の出島、とっても狭いところでしょ。で、まあ、今は周りは埋め立てられてますけれども、海の中にあった港の中にね、あれはあそこに封じ込められていたんです。でそれにオランダ人は文句を言えなかった。文句を言ったら追放されるだけですから、貿易の利権を手放すよりも我慢した方がいい。それは将軍の力が絶大だったからということになると思います。ですから、まあ、閉鎖的ではなくて非常に強い国を日本は江戸時代に作り出してきた。そして、海外の情報とか人の出入り、貿易をコントロールすることによって、また国内的には日本独自の文化を作り上げていったということになります。しかももう一つ申し上げておかなければいけないのは、この秀吉の朝鮮出兵以降ですね、幕末まで260年にわたって日本には海外戦争がないんですよね。で国内戦争も豊臣方とのね大阪の陣で内戦は終わります、国内戦争。ということは250、60年にわたって戦争のない国だったんです。これは世界史に例がありません。
確かに言われてみればそうですけど、
ね、もうヨーロッパなんて戦争ばっかりですからね、同じ時期に。だからまあそのようなことを考えると、秀吉家康が作り上げてきた平和国家日本というものを、まあ、もう一度ちゃんと見直していった方がいいと思いますし、実は、そういう国を作り上げていくために、この伊達政宗の慶長兼用施設も非常に大きな役割を果たしているんだということですね。長谷倉が帰国してから400年ということですので、まあ、この年を機会に改めて日本の歴史、政宗の構想力、そして常長の貢献といったようなことをですね、見直していきたいというふうに思いますね。
本当に私たちの誇りですね。まあ、仙台宮城、そして日本の歴史、世界という広い視点から見ることで、今やこれからにつながる大切なことを改めて教えていただけたように感じました。平川先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城県民共済は地域活性化を目指し、地域の魅力を再発見しながら、県内各地の歴史と文化の継承を支援する活動に取り組んでいます。あなたのそばに県民共済。
ありがとう、ありがとう、ここに生まれてこれてよかったと心から思えるの。ありがとう。
日本の金星史はともすれば国内情勢のみに目を奪われがちですが、常に世界の中の日本の立ち位置を俯瞰で見ると、思わぬところにこれまで理解していなかった時の為政者の政治的手腕が見えてくることもあるんですね。
はい、そうですね。私たちは常に正しい歴史認識を持って、多角的な判断で日本を守り抜いた当時の方々の史実をしっかりと後世に語り継いでいく使命があると思います。
そうですね。それから慶長嫌悪使節は、世界制覇を目論むスペイン、ポルトガルがキリスト教布教によって日本を支配しようとする海外戦略の狭間で生まれた日本独自の戦略であり、政宗公の勇気ある外交戦略であったことを私たちはよく理解しておく必要があると思いますね。
確かに現代社会においても常にグローバルな視点で世界の動向を見極め、しっかりとしたビジョンを持って主体的に行動していくということが大切なんですよね。
はい、その通りですね。最後に今回のテーマの大航海時代における政宗公の外交戦略が私たちに伝えている教訓は、常に世界の情勢から日本と地域の動きを俯瞰してみることによって、地域の発展の方向性を見出すことができるということだと思います。あらゆるところに閉塞感が漂っている昨今ですが、グローバルな視点で地域の特徴を生かした地域活性化策に勇気を持って取り組むことが、新たな地方の可能性を切り開いていくことにつながっていくのだと思います。
なるほど。長谷倉常長率いる慶長嫌悪使節の歴史も私たちに勇気を与えてくれてるんですね。この素晴らしい仙台宮城の歴史をぜひ次の世代にも引き継いでいきたいと思います。宮原先生、太田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
宮城県民共済では、これからも県民の皆様とともに地域の発展を願って、地域に密着したさまざまな活動を展開してまいります。この番組に関するご意見ご感想があれば、デイトFMまたは宮城県民共済までお寄せください。
県民共済は共済金のお支払いを最優先し、決算後の剰余金は割戻資金としてご加入者へ還元しております。ご加入者第一を実践する県民共済です。県民共済。
宮城スマイルプロジェクト、宮城の歴史散歩道特別編第8弾、長谷倉常長帰還400年パート2、大航海時代における政宗公の外交戦略。この番組は宮城県民共済の提供でお送りしました。